FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、私は毎日1万5000歩歩いてるんですけどね、それはもう自分のこう体調を良くするためになんですが、その時に履く靴っていうのは一応ウォーキングシューズっていうのを履いているんです。で、お仕事でちょっとステージの上に立つ時なんかにはまたハイヒールに履き替えて、普段歩く時はすごく自分の足が楽に動けるようなそういう靴を履いたり、まあ、用途用途によって、履き分けているんですよね。で、私みたいにその一般の人間でもそうやって靴をこう選ぶ時にはちゃんと合うかなとか履きやすいかなということを考えるんですが、もしこれが運動競技をされる方だったら、もうこれはもう絶対に欠かせないのがシューズですよね。特に陸上競技に取り組む方というのは入念なシューズ選びをされていることと思います。今回は学生時代陸上競技に打ち込み、現在シューフィッターとして陸上選手のシューズ選びを支える卒業生が登場します。今夜の向川女子大学ラジオ向女ラジオは、向川女子大学短期大学体育科卒業、シューフィッティング専門店オリンピアサンワーズ店主の川見敦子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学短期大学体育科卒業、シューフィッティング専門店オリンピアサンワーズ店主の川見敦子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、川見敦子です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、オリンピアサンワーズの店主でいらっしゃる川見さん、どんなお店なんですか？
はい、このお店は創業者は上田清子さんって言います、
はい、
で陸上競技用品を販売してます。ウェアであったり器具であったり、でからシューズですね、トレーニング用品と陸上選手が必要なものを販売しているお店です。
で、そのお店との出会いというのはいつだったんでしょう？
これは私が高校3年生の春に、まあ、高校時代大阪インターハイで優勝したいという希望がありましたので。
あ、川見さんも陸上選手だったんですね。
はい、そうです、そう、はい、短距離選手だったんです。
短距離、
はい、はい、でどうしても大阪で優勝したいという思いがありましたので、冬季練習しっかり積みましたので、春に友人の勧めで、はい、このお店にスパイクを買いに行きました。
スパイクを買いに、
はい、
そうですか。でお店で勧められた靴を履いて実際に出られたんですか？
はい、はいはい、そうです、はい、で結果は皆さんご存知の一人100メートルのリレーございますね。
はい、
あれで大阪で
4人出るやつですか？
そうです、4人出るやつですね、はい、リレーで大阪府で2位になりました。
おー、はい、すごい。そして近畿のインターハイに出場ということですね。
はい、出場しました、はい、
すごい成績残されたんですね。
いや本当はね、全国行きたかったんですけど、
まあ、目標はね、もっと高いところにあった、
はい、そうなんですけど、はい、
そうですか、
はい、
でそもそもね、向川女子大学短期大学に入られたのはどういう理由だったんですか？
あ、まあ、うちの創業者である店主に、
はい、
そのスパイクを初めて買いに行った時に、
はい、
このおばちゃんすごいと思って。
女性だったんですね。
女性だった、はい、はい、で買うもんないのに、実は高校3年の時にしょっちゅう店に通ってたんです。でその時に、まあ、考え方とか生き方とか学んできましたので、で私割と、まあ、無口無気力無関心無感動でしたのでぼーっとしてたので、あんまり深くは考えなかったんですけど、進学はするもんだと思ってましたので。
そこは決まってたんですね。
決まってたんですね。ただどこに行くよりは、まあ、短距離をやりたいという、
はい、
その思いは間違いなかったので、やっぱりこのオリンピアサンワーズのおばちゃんに短距離をもっと学びたいっていう、まあ、言いました、
ね、このオリンピアサンワーズの上田店長がですね、 お詳しかったわけですね、陸上に関して。
いや、そうではないんですけども、お店に集まってくる学生さんたちに、ちょっとひょろひょろひょろ長い短距離好きの女の子おるから、ちょっと関西圏どうやあんたら調べといでみたいなお客さんにこう指示を出す人やったんです
。ただもうそのお店によく来られる方が関西圏で、
そうです。でお客さんたちがいろいろ各大学のね個性であったり、まあまたは指導者であったり、それからグラウンド状況であったりとか、それぞれがそれぞれの方に調べてくださったんですね。でまあそろそろ学校決めたでおいでっていう連絡があったんで。で分かりましたって言ったら、もうあんたは向こう側女子大学にしときって言って、もうその一言でしたね。
あ、じゃあもうはいって感じなんですか。
はい、もうすぐはいです。もうそれで予想を調べたりってことはありませんでしたね。
へえ、はい、それはすごい。でもやっぱりそうやって調べてくださった方の中で、はい、向こう側女子大学に魅力があったということですね。
そうですね、当時平田重信先生っていう先生がね、
はい、
まあ、もともと関東にいらっしゃって、以前の東京オリンピックの時の、まあ、短距離 の、 指導チームの一員でらしたみたい で、その先生がまあ関西出身なので、こちらに帰ってこられて、まだ2年目か3年目だったと思うんですね。で、まあ、そういう短距離極められた先生がいらっしゃるっていうことと、で大学自体が特に体育は人数少なかったのでですね、陸上部の人数も少なかったですから、それはもう先生に見ていただけるという思いもありましたですね。
まあ、少人数だったらね、はい、行き届くんですよね、指導がね、
はい、
やっぱそういう魅力もあって。
そうですね、
で学ぶところも多いと。
はい、当時はその情報がないんですね、練習内容が。
はい、
でそういうこともちょっと新しいことやってらっしゃるっていうのも聞いてましたんで。
はい、そうですか。はい、いやすごい。でも良かったですよね、その向こう側女子大学に来られて、いい環境があって。
そうです ね、当時、まあ、グラウンドはなかったんですけど
そっか、それは当時はそうだったんですね。はい、でその大学時代なんですけれども、はい、高校はどういうふうな活動されてましたか。
西日本インカレまでは出場しましたけども、もう佐賀までわざわざ行って予選落ちて、
わざわざ行って、
はい、いや大変やったんですよ昔、はい、佐賀まで行くって。
そうですか。
今新幹線ありますけどね、ないですからね。
そうですね、はい、かなり時間かかりますよね。
はい、それとその女の子が進学する、しかもスポーツするという時代ではないんですよ。
はい、
ですからそれはもうお金もそうですし、大変な思いでしたね。
そうですか。
でまあ痩せてましたんで、向かい風に負けてしまいました
いやそんなことないでしょ。
いや
本当に
体重なんですよ。
え、
短距離は向かい風に合うと体重少ないと浮いてしまって走れないです。
浮くってことあるんですか。
あります、あります。
夢
の中で逃げてんのに逃げられへんみたいなのじゃないですか。ああす、足が浮いてるって、ああいう感じですね。
あ、じゃあそれはしっかりやっぱり食べて肉つけないと いけない。
そう、ある程度の体重は、はい、
ちょっと私あんまり重くなるとまた動きがね。
でもちょっと私は軽すぎたんでね。
へえ、うん、そうなんですね。
でもちろん風吹いてるからで思いでは走ったんですけど無理でしたね。
あー、そうですか。
負けてしまいました。
負けてしまった、はい、
もう前走ってんのか後ろ行ってんのか分からないような気持ちでしたね
でもそれでもやっぱり陸上が好きでね、ずっとその大学時代は、
はい、
頑張られた。そして、はいはい、卒業後なんですけれど、
はい、
卒業後の進路ですね。
一応中学校の体育の教師としてお仕事もらって。
先生になられたんですね。はいはい、そうですか。教師生活はトータルで何年ぐらいですか。
トータルで8年ぐらいですね。
8年、はい、でもその8年間先生というお仕事をしていて、
はい、
そこからですか、今の
そうです
お店の店主になるというのは。
はい
は
いはい、
これはもうかなりの転換ですよね。人生においてはかなりこの大きな転職違いますか。はあ、
そうですね。でもなんか向上心を持ってまっすぐ生きようと思った時に、あんま迷いはなかったですね。
でもきっかけって何だったんですか。その先生を辞めてこのお店をやろうと、
まあ、一番大事に思ってたその、オリンピアサンワーズのおばちゃんが亡くなったことですね。
あ、そうですか。
は
あ、初代店主の上田清子さん、
はい、
はい、 それは体調が悪いんだという連絡を受けて、
はい、がんが見つかったということで、で急遽病院に走ったんですけども。
あ、そうなんですか。
でもそこから半年ぐらいで早かったですね。
もう残念ですね。
そうですね。で、まあ、あの前のおばちゃんを囲んでる、まあ、それぞれが1の輪、それぞれが2の輪って、皆さん自分の立場をわきまえてらっしゃるので。
もうそれ1の輪2の輪のどういうことですか。
下下の深さって言うんですか。で勝手に自分たちはまあ1の輪、まあ、私は1の輪と思ってましたけど、はい、でそういうものが集まって、まあ、おばちゃんが亡くなったので、あのお店をまあ閉めるんだと、片付けるんだという思いがあったので、まあ、もちろんお葬式はじめ、お店のことはじめ、1の輪が一番動いたんですね、
はい、
でただその自分が無気力無関心の私が、こう何か学びたい、やりたいと思えたのはもうこのお店のおかげやし、このお店をなくすのもね、というのが、まあ、私たち片付けてる中でみんなが思ったことなんですね。
うわ、もう片付けながらだったら特にその寂しさも出てくるし、はい、
そうなんですね。
ね、
でいや、その端々にその上田さんへの思い出があったり、それとあのどうしてもお店を片付けて空いてるといろんな人が入ってくるんですね、
はい、
でそのユニフォームって私たちにとっては非常に貴重なもんで、ユニフォームを絶やすことが辛かったんですね。でユニフォームって注文しちゃうと1ヶ月後じゃないですか、はい、まあまあ差はあるにしてもね、今マークも入れないといけませんのでね、今言うて今渡せないもんなんですね、
はい、
そうするといついつ閉めようって言っても、あ、それがいついつできるからそこまで開けとかなあかんねっていう。で私たち陸上選手経験者にとってはやっぱりユニフォームは大事なもんなんで、それだけはおばちゃんも辛いやろうからきちっとせんとあかんねっていう、でそれをどうしようかっていうのと、であとはその例えばハンマー投げのグローブであったり、非常にあの、まあ、1年に1個売れるか2個売れるかいうような特殊なもんでもね、いつも揃えてましたのでね、
はい、
そういう選手も買いに来はるんで、そういう選手も困るなと。
いや、
この店はないとあかんやんっていうね、まあ、その一の輪がみんなが思ってたこと、
思った、はい、さあそして
かといってあのおばちゃんの魅力で人が集まってくるのでね、あの私たちの人間の器では、まあ、到底無理やねっていうのは全員の意見やったんですね。でたまたまあのお母様が清子の心を継いでくれないかっておっしゃったんですね。
上田さんのお母様
が、ね、お母様ね。でそんなとてつもないこと無理ですって、器が違うし学力も経験もハートも全てにおいて器が違うので告げないですってあのお話したんですね。で誰かがですね、結局誰が継いでも結果は一緒やから、まあ半年後にもう一回集まろうかって、でまあ閉めるしかないっていうことになれば、もう一回集まって片付けようみたいな意見になって、なんかそれに私は騙されたような気がします。
いやもうそれも川見さんが適任やったということですよ。
いやそれはね、
きっと今もね、
だからもうおばちゃんの心とかおばちゃんの販売方法とかを残さないといけないっていう、なんか、まあ、その代わりその半年後に潰れてもね、こちらの知識も人間性も足りないので、それは潰れても仕方ないっていう仲間が認めてるので、仲間が誰がやっても潰れるって言ってたので、だからおばちゃん式のやり方で別に私はカーミスポーツをやりたかったわけでもなくて、
なるほど、
例えば儲けようと思ったわけでもないので、おばちゃんのやってたことを守ればいい
という、そういう思いでお店をされたわけですよね、
は
い、
ですからそれで潰れるのはもう構わない。
2代目店主になったのが1986年、
はい、
以来33年、
はい、
ずっとお店を守っていらっしゃるわけですね。
ああでもあのずっと半年で潰れる覚悟はしてます。
ずっと半年更新の気持ちでやっているということ、それが33年はすごいな。
あの決してあの足に合わないものは売らない、
はい、
特にバブルの頃は皆さんお金、もう本当に札束を見せて売ってくださいというね。でもあのうちの方は売りません。はい、
まあ、でもその姿勢がしっかりされてたっていうのもね、やっぱり続く秘訣だったのじゃないかと思うんですが、
そうですね、
そしてこの1993年にインソールを扱い始めたそうですね、はい、これは
あのスポーツメーカーのアシックスさんの依頼で、 まあ、置いてみようと、
うん、なんか足型測定器っていうのが入ってきたんですって。
そ
うなんです
、はい、
うん、
でその時にですね、今体幹とか世間でよく言われてると思いますけど、その重心のズレとか、そういうことが分かるっていうすごい測定器やったんですね。
ですから画期的な、
画期的な、ね、まあ、今もないですし、
すごい
ですね、当時は余計にですね、でまだまだ体幹云々っていうお話はまだ出てない時代やったんですけど、やっぱりトップ選手と、まあ、そこを目標にしてる選手の違いとかが分かるっていうことがね、もうすっごい魅力的、私には魅力的やった
んで。いや、だからその中敷きの違いでタイムも変わってくるということがだんだんだんだん分かるようになってきたわけですよね。それはすごいことですね。そうすると中敷きをよりその本人に合うように、うん、まあ、走り方に合うように作っていくということですよね、
はいはい、そうですね。ですから陸上競技の勉強もしていかないといけませんし、はい、それからシューズもどんどん変わっていきますので、シューズの癖、個性をですね、中敷き合わせればいいということでもないので、靴も勉強しないといけないので、例えばもう簡単に言うと靴の重さであるとか弾力であるとか、それがそのお客さんの能力に合うかどうかですね。
なるほど。
合わなければ最高の靴もマイナスになります。
へえ。
だからお値段の高い最高のシューズもその人の全身の姿勢とかに合わなければその選手は故障になります。
へ、
だから両面で勉強していかないと。
ものすごく繊細なものなんですね。
だからあの上田さんがいつもですね、あんたにはその靴早いって言って売らなかった意味が最近あのよくわかりますね。合わないもの履いても記録は伸びないです。
はあ、
うん、例えばね、中学1年生で陸上始めますいう子が、あのまあ桐生君と同じようなスパイク履いても、
はい、
それは記録は伸びないですね。逆に故障になります。
なるほど。それはやっぱりもうあの実際ね、陸上競技短距離やってこられた、はい、そういうなんか経験もあって、
経験とおばちゃん上田さんに売ってもらった時に、ね、まあ私たちは色言わなかったですけど、あんたはこれやっていうね、
そこですね、
はい、それですね、
素晴らしいですね、はい、そして今イダテンが大河ドラマで、
はい、
金栗四三さんがね、
はい、
今走ってはりますけども、
はい、
金栗シューズっていうのがスポット浴びてるんですってね。
そうですね、あの金栗四三さん の、 その、はい、まあ、ストックホルムのオリンピック出られた時に、あの皆さんご存知の旅の裏に、まあ、旅の生地を二重三重にしたりゴムを貼ったりした旅なんですけども、ハリマヤ旅店さんが、まあ、戦後ハリマヤという、まあ、カタカナのハリマヤになり、皆さんご存知のようなスポーツシューズに変わっていったんですね。
変わっていく、はい、はい、
でところがそのシューズがメーカーさんが30年前に倒産しましたのでね、
はい、
ただあの旅から始まってるっていうのは人の足には非常に重要なことなんですね、それできっと将来必要やろうと思いましてね、まあ、倒産って聞いた時にたくさんシューズを仕入れまして、
はい、
で30年あの保存してあったんですね。
はあ、そうですか。は
であのそれは各シューズメーカーさんの役に立てると思ったんですけ ど、
なるほど、
まさかその NHK さんの大河ドラマに、いろんなシューズ、そのシューズも資料も、
はい、
あのまあ、提供しました。
提供したんですね、
はいはい、
わ、
ただそれがこんな形でね、なるとは当時は思ってなかったですね。
そう、いやでもなんかその大事にしていることをずっとずっと積み重ねてきた結果今があるというような印象ですね。さあ、あの今後の目標なんですけれども、最後にお聞きしていいですか。
はい、今後の目標はやはりその、まあ、近々迫ってきている東京オリンピックですね、で私の作った中敷きを入れた選手が、あの、まあ、故障なく一生懸命走ってくれて、でもう可能ならば出場してくれたら、
うわ、こんな嬉しいことないですね。
そうですね、それが今一番、はい、今ですからちょっと短距離の選手も長距離の選手もちょっとオリンピック予選会に出れそうな子たちがいるの で、
あ、そうですか。
やっぱ試合に合わせて、まあ、当然当日の風とか天候にもよりますので、中敷きいろんな種類が作れるように、もう私自身も陸上の勉強と、で実際に中敷きを作る 薄く作る技術ですね。技術を毎日訓練しながら。
川見さんのお店はどちらにあるんですか？
JR の環状線の鶴橋駅から、まあ、3、4分のところに。
近いですね、はい、そうですか、はい、いやもうぜひもう陸上を、ね、やってらっしゃる方、自分にぴったり合う靴っていうのを、ね、はい、探してほしいですよね、
は
い、
うちの店はあの皆さんが買いたい靴買えないので
そこだけ一つね、はい、ご了承いただくということで。
そうなんです、
はい、でも今後もぜひそのオリンピックにね、はい、出場できることを、ね、はい、願っています、はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学短期大学体育科卒業、シューフィッティング専門店オリンピアサンワーズ店主の川見敦子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜はシューフィッティング専門店オリンピアサンワーズ店主の川見敦子さんをお迎えしました。川見さんご自身が陸上をやってらっしゃった、短距離をやってらっしゃったということもあって、陸上競技そのものに対する愛情がすごく深い方だなって感じましたね。そしてシューズなんですが、自分の能力に合わせてどんどんと靴を変えていくんですね。そのお話もとっても印象的でした。さて次回は向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、東京に機械所属のオペラ歌手飯田美奈子さんと、飯田さんのお母様で向川女子大学短期大学家政科卒業、山路信子さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は向川女子大学のマスコットキャラクターラビーのイラスト入りタンブラーとラビーのオリジナルコーヒー4袋入りをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは3月27日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。